さんこんにちは、トライキャッチ FM です。このポッドキャストはそれぞれの企業で働くソフトウェアエンジニアとプロダクトマネージャーの2人がテック、キャリア、ライフスタイルなどをテーマに雑談形式でお送りする番組です。でやっていきましょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい、
最近結構さ、やっぱ最近秋、まだ暑いけど秋に、うん、もうちょっと深まったような深まってないようなぐらいなんで、
ね、
結構物がいろいろ美味しくなってきたなと思ってて、なんかこの季節、そう、うん、なんか魚とかキノコとかいろいろ食べるんだけど、なんか甘いものも僕結構好きだから、
うん、はいはい、
フルーツ系とか芋栗かぼちゃ系とかも食べるのね、うん、で普通のフルーツ、秋フルーツパフェみたいなのも食ってたんだけど、なんか最近柿パフェがちらほら出てるような気がしてて、うん、前からあったのかな、でもなんかメジャーになってるようになって
ますね。
柿オンリーのパフェ。
はいはいはい。
もともと、それで目つけてたのは、浅草にあるフルーツパーラー後藤さんってとこのね、柿4種類ぐらいかな、去年は8種類のパフェとか出した気がするんだけど、うん、のパフェに目をつけて、それもまた行こうと思ってるんだけど、この前はその、原宿の観音山フルーツパーラー、表参道店かな、
はい。
しかな、これどこ店だろう。まあ、っていうとこに、まあ、その観音山フルーツパーラーっていく、何店舗かある、銀座とかにもあるグループのとこのやつに行って、うん、柿パフェ食ったんだけど、柿パフェ、うん、結構ね、面白いよ。
なるほどね。
なんだろうな、梨とかリンゴとかでもそうだけど、意外と品種によって、味が違うなっていう、同じ果物でも味が違うなっていうもの結構あるじゃん。
あ、そうなんだ。
はい、そう、はい。で、あれの中でも、そういう感じで、柿結構品種によって味違う。し、見た目とかもね、なんか黒い、うん、なんか柿もその種類とか、なんだ、売れ方とかによってさ、すごいなんか黒い点が入ったようなやつとかあるじゃん。
はいはいはい。
あれの、もう本当に、もうそういう、その品種として、めちゃめちゃその黒っぽくなるやつとかもあって、でもなんか食感が面白かったりとか、中だけなんか蜜が入ったみたいになってたりとか、なんかすごいいろんな種類があってね、それぞれに美味しくて、なんか柿だけで作られてても、こんないろんな味がして面白いんだな、みたいなのがあって。
柿ってそうだよね、なんかあんまりこう、自ら進んで食べに行かないよね。なんかあったら食うけど。
うん、そうなんだよね。
なんかちょっと不遇な人生歩んでるよな。
あ、ちょっとね、なんて言うんだろう。昔ながらというか渋いものみたいなね。
ああ、
そういう感じ。あったし、なんか干し柿とかを食べるかみたいなところと、なんか、うん、まあ、梨も若干そういうとこあるけど、なんか年中食べれる果物が多い中で、秋しか食えないんだよね。うん、秋か冬に干し柿。
なんか、はいはいはいはい、
こう保存しといてさ、なんか年中いつでも食べられますってもんじゃないじゃん。柿って。
そうだね。
食べられるのかもしれないけど食べることがないっていう。
うんうんうん、
だからね、なんか食う機会が少なくて、あんまりイメージがないんじゃないかなと思うんだけど。
確かに確かに。でもまあ、それ専門で、専門というか、それを押し出してるやつがあるんだね。
そうそうそう。なんか和歌山とかが有名なのかな、らしくて。和歌山のどれどれと、なんとか県の何々とみたいな。そのフルーツパーラー後藤さんとか、後藤っていう店では、なんか、2022年に開発された新品種の柿も食えるらしくて、ちょっと気になってるんだよね。
なるほどね。ちょっと機会あったら行ってみたいっすね、それは。
ね。浅草の割とその浅草寺からちょっと行ったとこぐらいにあるんで、
フルーツパーラー後藤。
そう。なんかいい感じの、商店街、ちょっと昔ながらの、うんうん、アーケード商店街みたいなところの中にあるから、雰囲気もいいし。
でも写真見ると、なんかこう、老舗の店っていうよりか結構最近できたっぽいような外観のお店。
あ、そう。ちょっとおしゃれな感じなんだけど、ある場所が、ちょっとその、老舗っぽい場所にあるっていう感じだし。うん、
なるほど。
で、後藤さんとかで言うと、その、あれなんだよね、町の、リストのところに名前書いとくと、受付のところに名前書いとくと、うん、後で呼んでくれるし、で、その呼んだ時に、呼ばれた時にいなかったとしても、またその、次の人を呼ぶ時に、また、その、最初の方の人から呼んでくれるから。
あ、なるほどね。
逃してもいいから、ゆっくり商店街見てってね、みたいなこと書いてあって、すごいいい感じ。
ですね。はい。はい、なので、皆さん行ってみてください。行ってみた方はね、行ってみてはって感じですね。はい。はい、じゃあ、本題行きましょうか。はい。はい、本題が。
そう。本題がね、 結構ね、時間が経っちゃったんだけど、僕が、9月の末までか、ワーケーション、海外にワーケーションに行ってたんで、ちょっとそれの話をしようかなと思ってて、
ぜひ。
その中で結構、あった大きい話題として、時差があるんだよね、やっぱり。
そりゃそうだよね。
リモートワーク自体はさ、結構やってる人多いと思うんだけど、なんか時差があると、またちょっとやり方か変わってくるっていうかね。なので、どんぐらいまで時差って許容できるんだろうねみたいな話も若干あって。ほ
そうだ
ら、
ね。
会議を、まあ、つまり会議をどれぐらい、なんか、午後からで許されるかみたいなところとか、どれだけ非同期で仕事できるかみたいなところだと思うんだよね。だから、すげえ、逆に僕すげえ忙しい時期になって、ちょっと、逆にこのままだとやばいなと思って、ちょっとメリハリつける意味でも行った。みたいな。まあ、いろんな理由のうちの一つがそれで。最初も8時間とか誤差があるところから始めたんだよね。
ロンドンかね。
そう、ロンドンのサマータイムで8時間誤差かな？時差かな？ってなると、で、もうめちゃめちゃその時期、まあ、ちょっと組織改編とかで、もう、ちょっと良くないぐらい会議が多くなっちゃってたのね。っていうので、もう1日5時間、6時間とか会議毎日してたんだけど、もう本当に狂った、あの頃は。で、その時の、もう、それをさ、じゃあ、例えば11時から最初の会議があって、昼飯挟んで、全部で6時間やりますとか言ったらさ、結局11時から、なんか18時ぐらいまで、ひたすら会議みたいなことになりかねないじゃん。本当になんか、じゃあそれからタスクこなそうねみたいな話になってくるような、ちょっとやばさがあったんで、
辛いな。
そう。で、それをね、ちょっともう、ひゅっと効率化して、会議も1時間ぐらい減らして、で、かつその、ぐっと後ろに、もう14時から、まあ18時、19時みたいな感じに、なんか、ずらして、向こうに行ったのね。で、そしたら、向こうではもう6時とか6時半とかに起きて、
朝のね、
朝のね、で、昼までぶっ通して会議やって、昼飯食って、よし、仕事すっかになるっていう感じだったんだよね。
めっちゃ朝方に変えることができると。
そう、あんなに6時台に起きた日々は人生になかったかもしれない。
確かに。だって、コスは朝苦手タイプだもんな、完璧に。
そう、よく逆に起きれてたな、あれって思いながら。今、少しでも、朝寝坊に戻しきらないように、なんとか9時ぐらいに起きるようにしてるんだけど。まあ、だから、そういうぐらいにすると、8時間時差でも、まあ、午後ね、2時、3時ぐらいから会議できればいいよっていうところだったらいいし。
まあ確か
で、
に、
ちょっと
そ
ね、
れ以上だったらちょっと5時起き4時起きしんどいっすね。
そうなんだよね。
さす
ちょっ
が
とそ
に。
れぐらいだと厳しいかなっていう、厳しいところが多いんじゃないかなっていう気がね、ちょっとする。で、ドイツとかになると、もう1時間とか縮まってくる感じかな。
じゃあ
で、
7
ト
時
ルコ
に
とか
起きれ
ま
るっ
で行く。
てい
あ、
う
そう、
感じな
7
の。
時に起きれる。そう。で、トルコまで行くと6時間誤差になる。時差になるから、まあ、だいぶマシになるよねっていうので、
そうだね。
トルコぐらいがラインかもしれんなってちょっと
ち
思っ
ょう
た
ど
り
いい。
する。そう。なんか1時から出ろって言われても、まあ7時起きでいいし、ええか、みたいなギリギリのラインかなっていう感じ。で、逆に、多分去年の会かなんかでオーストラリアでちょっとワーケーションしたんだよね、みたいな話で、
やってたね。
2時間誤差とかの話をしてて、で、今回も、逆向きに、2時間時差の、バンコクにも行ったんだけど、もう、2時間ぐらいなら余裕だね。
まあ、6時間を経験した身からするとね。全
生
然余
活
裕
リ
だ
ズ
よ
ムちょっ
な。
とずらせばさ、もう、なんとかなるんだから、なんか、2時間時差なんて余裕なんだ、という
そ
気
りゃ
づき
そう
を得
だ
た
ろ
の
うな。
で、で、もう、しかも、バンコクとかだとさ、エアビーでも、まあ、ホテルでも全然いいとこ安いし、でも安いし、もう5、6千とか出せば、一泊結構いいとこ泊まれるし、ワーケーション、あ、違う違う、エアビーで、なんか、まあ、ちょっと安くて、まあ、タイっぽいというか、シャワーが3つしか出なくて、みたいな、タイっぽさもあるところ。なんだけど、まあ、部屋は綺麗だし、広くて、エアコンもついてて、みたいな、個室のところを、選んで僕多分1700円とかだったね、一泊。
安い。
そう。で、それで2時間時差だったら、もうこれ、もう、ワンチャンずっといても、最悪会社の人にバレないレベルだと思うんだよね。背景を
確か
バー
に。
チャル背景にしてれば、バレないレベルでやれるから、なんか、緊急で出社とかがない人だったらね、ちょっと今リモートワークなんだよなって人、東南アジアまでは行けますっていうご連絡ですね。
なるほどね。 え、じゃあそのタイムゾーンとかちょっと関係なしに言うと、やっぱタイが一番満足度高かった感じ？
飯で言うとね、ヨーロッパ何箇所かと、まあだから、ロンドンとブリュッセルと、ドイツ2箇所と、クロアチア行って、で、トルコ行って、バンコク行って帰ってきたんだけど、トルコは都市2箇所行って、2箇所とも結構美味しくて。
飯
だ
が
から、
ね、まあ、美味
そ
しそうだよね、トルコっ
う。やって
。
ぱ三大料理だしね、トルコ料理って。だからね、トルコの満足度結構高い。しかも今、通貨がめちゃめちゃ弱くて、トルコリラ。
トルコリラ、
昔ほど、あ、その、昔の方が、まあ日本から見たら安かったらしいんだけど、今でも割と結構安いから、そんなに辛くなくというか、全然エアビーも、それこそ、なんか、バンコクほどじゃないけど、一泊3000円とかで十分いいとこ泊まれるし、
なるほど。
で、個室ぐらいは、その部屋の中、家の中の1個室ぐらいもらえる、みたいな感じで、ワーケーションしつつ、なんか外食でも結構安いし、みたいな感じで、いろんなものが食べられるんで、イスタンブールとか、首都イスタンブールとか、そこからちょっと飛行機で飛んだところにある、イズミルっていう第3ぐらいの都市かな？なんか、ちょっと大阪味のあるっていうかね、人情味はちょっとあって、なんか食べ物が、いろんな名物の食べ物があって、なんかいい感じの港湾都市みたいなところがあるんだけど、貿易系の都市で、ちょっと周りに遺跡とかがある感じのところ。
なるほ
だ
ど。
そういうところが、すごいワーケーションに向いてると行ってみて思ったし、なんか、気になる人はね、ぜひ行ってみたらいいんじゃないかな。6時間時差があっても大丈夫な人は。
大丈夫だね。確かに。なるほどね。じゃあもう、あれだね、東南アジアとかだったらもう本当、全然お金節約できるよね。
そうだね。
まあそ
も
れこそなんか、これからちょっと日本で引っ越したいとかっていう時になったら、一旦ちょっと今の日本の家を引き払って、そっ
う。
からタイになんか1ヶ月2ヶ月住んで、お金浮かさ
そうだ
せ
ね。
て次のとこ引っ越すみたいなね。
なるほど。それ
でき
に
そうじゃない？
確かに、それはできるレベルな気がするし、その飛行機安い時取れるかどうかとかにもよるけど、フィリピンとかベトナムでもいいと思うんだよね。
そうだよ
その
ね。
時に安いところをセールとかで探して、行ったら多分ね、日本で国内旅行するより宿泊費込みなら安い気がする。今めっちゃホテル高いから、日本とかでも。
なるほど。
だからもう全然飛行機代がちょっと高いなと思ったけど、宿泊費で余裕で回収して、食費とかも安くて、みたいな感じになるんで、ちょっと、時差意外と気にならないから、リモートワークできる人は行ってみたらいいんじゃないですかね。
あざます。有益な情報でした。じゃあ終わりましょうか。ではこんな感じで週2回のペースで配信しているので、もし面白いと思っていただけたら、Twitter のフォロー、ポッドキャストのレビューなどぜひお願いします。では今回も聞いていただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。